藤田純の飲むしかないだろう。はい、皆さんこんばんは、藤田純です。3月入りまして第2週ということなんですけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ、わけあった今日はですね、リモートの方で、録音させていただこうということでですね、まあ、ここから先私も海外出張とかある可能性もあるんで、非常に予行練習になるんじゃないかと思ってですね、前向きに取り組みたいと思いますんで、本日もよろしくお願いいたします。藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社寿精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの射出成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。藤田純の飲むしかないだろう。
はい、それでは、藤田純の飲むしかないだろう第2週ですね、おなじみのゲスト、悩町商店街小林理事長です。どうもこんばんは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。理事長、どうもご無沙汰しております。
はい、ご無沙汰しております。
理事長ご存知だと思いますけども、私、はい、新型コロナにかかってしまいまして、
はい、
まあ結構早く治って正味3日ぐらいだったんですけど、
はい、
結局待機期間があるからダメなんですね。
ああ、そうですね。
ねえ。
ですもんね、あれ。
うん。でも今回、ちょっと皮肉なもんがですね、2年間なんなかったんですよね、はい、この私。で、理事長よくご存知だと思うんですけど、結構その、決められたルールの中で、結構飲みにとか行ってたんですね。決められたルールの中ですよ。
はいはい。
で、結構飲みってた時は、コロナになんなかったんですよね。
うん。
で、今回、もうほぼ飲み行ってないんですよ。
うん。
そしたらなっちゃったんです。
あら、飲み足りなかったですね。
そうなんですよ。だからその、仲いい友人は、ちょっと前アルコール消毒足んなかったんじゃないのかっていう話をされてるんですけど、
まあ、おっさんが言いがちですね、それはね。
言いがちですよね、無責任なおっさん言いがちですけど、
はい、
でもそんなことあるんだろう。それで不思議なことがですね、私なりまして、その1週間前に、1週間前に会った人間とに確認したんですけど、誰もコロナじゃないんですよ。
ああ、そう。
うん。
あらあら。
で、多分感染したであろう日から濃厚接触とか一緒に飯食った人間がもう家族だけだったんで、
うん、
で家族に聞いたら全く問題ないと。
はい。
だからもうわけわかんないですね、こうなると。
ねえ。
どっから移ったのかもわけわかんないし。
どっからもらってきたんでしょうね。
ねえ。だから今まで知人とか友人とかでコロナになった人といろいろ昨年まで話してて、2年ぐらいですね。いやー、藤田さん、本当にね、どこで打ったか分かんないんだよっていう話を聞くたんびに、いや、本当は分かってんじゃないのとか、心でどっかで思ってたんですよ。で、ただちょっと言いにくい場所があるんじゃないのとか思ってたんですけど、
はい、
自分がなってみて、分かんないですね、本当に。
ねえ。
うん。理事長、どうですか、お知り合いとか、そういう方いらっしゃいません？
結構なってますよ。私と息子もなってきましたからね。はい、だから私も濃厚接触者で1週間待機してましたけれども、
でも大丈夫でしょ、理事長、大丈夫だったんですね。
はい、もう全然大丈夫です。
だからね、大丈夫な人は大丈夫なんですよね。
だから私は息子がちょっと発熱してからも完全に隔離してたので、他の家族は誰も移ってないですね。
そうなんですね。だから自分はその前の前、だから2月にですね、5人で食事したんですね、ある個室で。うん、はいはい、で、1人の人が、コロナだったんで、あと2人がなって、3人になったんですけど、私ともう1人なんなかったんですよ。はい、その時に、なんか俺ってうつんないのかなとか思ってたんですけど、今回、こう、うん、得体の知れない状況でうつってしまったということで、分かんないですね。で、最初、なんていうか、抗原検査の ユニットがあったんで、はい、それで検査してたんですけど、はい、まあ陰性って出て風邪かなと思ってたんですが、はい、であの近くの病院に電話したんですけど、ね、熱があると見ていただけないんですね、診察は。
はい、まあ、かかりつけのお医者さんで、うん、その車の中で来てやってもらうとか、あと大きな病院はその病院の駐車場に別のテントを建てて発熱外来というのをやっておられますね。
ああ、そうなんですね、うん、だからコロナでね苦しまれてる方もそうなんですけど、今回なってみて分かったのはコロナじゃない人も大変だなっていう。
そうなんですよ
ね。え
だから今本当に子供さんの幼稚園とか保育園が休みで、うん、親が子供の面倒を家で見なくちゃダメなんで仕事ができませんよとかいう人がすごい増えてますもんね。
そうですよね、
はい、
だってちっちゃい子がいたらお父さんお母さんが見るしかないですもんね。
そうなんですよ。で子供もどうもない、親もどうもないけども預けるところが閉まってるっていうことで、
うんうんうん、
それでちょっと困っておられるっていうのはよく聞きますよね。
だからこんなことになってしまったのって多分私生まれてから初めての状況だと思うんですけども、
うん、
なんかその新型コロナって一つそのウイルスの新種について語りますけども、その周り波及する被害なりなんなりっていうのは非常に大きいんだなっていうのを今回感じましたね、
う
ん、
そうなんですね。
ねえ、
だから今回もそのまん延防止が延長されるとかいう話ですよね、京都、大阪、はい、
そうですね、
そういう大都市部では感染数が減ってない、高止まりしてるということで、
うん、
なかなか病院もあの病床が逼迫してるみたいな感じですね、まだ
ね。えやっぱりそこはね、なんとかこう病床がねパンクしてしまうと元も子もないんで、そこの確保というのはね非常に大事だというふうに もう思うんですけども、いやでも、なんとかこう軽症で済んで復帰できたんですけども、
はい、
その勢いを借りて昨日10日ぶりにお酒を飲んでしまったらですね、
はい、
ヘベレケになってしまいまして、
うん、まあ、やばいですね、
やばいですね。やばいですね。ちょっと今日は控えたいなと思ってるんですけど、実は今日朝起きたらですね、
はい、
咳が止まんないんですよ。
あ
で、またコロナかかったのと思ったら、うん、花粉症なんですよ。
なるほど。
理事長、花粉大丈夫ですか？
私は大丈夫ですね、はい、全然今のところは。突然出てくるやつですね、あれ。
そうですよ、
うん、
いや、理事長、それだけで人生相当楽しく生きられてると思いますよ。
そうですかね。
いや、自分は実は世の中に花粉症っていう言葉が出る前からなんですよ。
うん、
小学、そうです、小学校の時に春先になると鼻水が出てきて、それで耳鼻科に通っててですね、お袋からお前は変わった子だねと、春になると鼻水を流してというふうに言われたんですけど、うん、今にして思うとその花粉症の先駆けと、
なるほど、
いう感じでですね、ですからかれこれもう40数年、
藤田社長、その何の花粉のアレルギーなんですか、主に。
僕は杉とヒノキです。
杉とヒノキね、
むしろヒノキの方がちょっと症状きついんですけど、今年は早いですよ。
あ、
もう1月の末からくしゃみしてたんで、
はい、
だから最初コロナになった時もその私花粉のひどい時ってのは頭痛もするし咳も出るんで、うん、そっちかなと思ったんですね。
はい、
それくらいひどくて、で今コロナ終わったら今度花粉で頭痛いわ咳は出るわでなど一緒じゃねえかみたいな感じになってるんですけど、
なるほ
ど、それくらいひどいんですよ。でも本当は理事長、春っていい季節じゃないですか。
はい、
あったかくなってきて、
はい、
花も咲き始めるし、
うん、
僕にとっては地獄なんです。
あ、そうか。
そうなんですよ。
なかなか大変ですよね、本当に。
大変でしょ、
春
がちっとも嬉しくないんですよ。
うん、
だから私中学校高校って剣道やってたんで最悪だったのが、目が描きたくても描けないんですよ、面。
面してるからね。
そう。で、鼻を噛みたくても噛めないんです、面してるから。
なるほど。 はい、
だから剣道とフェンシングやってる人は花粉症になったら最悪ですよ。
なるほど。まあ息子フェンシングやってますけど、フェンシングの面ですぐスッと抜けますから。
そうなんですよ、剣道取っちゃいけないんですよあれ。
ねえ、なるほど。
だから一番、まうん、花粉症になっちゃいけないスポーツをやってた人間だったんですよね。
まあ目は私もなんかちょっと割り箸かなんかでちょっとかけそうな気がしますけども
。さすがですね。理事長さすがです。はいはい、実はあのタレネームってタレにあの藤田って名前こうね、袋状のものをこう入れるんですけど、はいはい、そこに実は割り箸にタオル巻いたやつを入れといて、
どうでしょう、
ちょっと休憩の時に目こう入れるんですけど、はい、ちょっとこう、はい、角度間違えると目に刺さっちゃったりして痛くてですね、あんまりおすすめできないんですよね。ま
あ、剣道あるあるですね。
そうあるあるですよ。でも思春期じゃないですか。
うん、
で女子部員とも一緒にやってんのにもう鼻水垂らしながら剣道やってるめっちゃかっこ悪いですよ。
ね
え、ほんとそんな感じでしたね。だから私にとって春っていうのは本当にあの辛い季節でやってきたなって感じですね。もう理事長楽しいでしょ春。
春だからやっぱり暖かくなってきて天気が良くなってきて木々が芽生えてきたりしたらすごいワクワクしてますよね。
幸せですね理事長。本当に。
いやそれであの杉林とかヒノキ林とかあの歩いてたら気持ちいいですもんね。
もう最悪ですよ理事長。それはもうだからもう桜の花見なんかしたくないですもん。もうきついんで。ええ、
そうだ、あの桃山御用なんかはあの参道がずっとあの杉とヒノキばっかりですからね。ここは
あ、そうなんですか。
そうですそうです、はい、杉とヒノキほとんどあの植えられてますから。
すみません、あの理事長、はい、6月までは桃山御用行くのやめます。
そうですね、はい、
いや本当に。ということでちょっとあの今週の歌ということで、1曲かけさせていただきます。藤田純で今日ぐらいは。
今日ぐらいは好きなもの食べて、今日ぐらいは好きなもの飲んで、今日ぐらいは満たされ 切さ分かってるつもりだけど、それが全てじゃない、それがない人だって楽しげな日々をそれなりに送ってる。一体何が綺麗なの、綺麗さって何なの、汚れてないこと、それともバランス、どっちもおいらは
酒どころ伏見からお送りします。 FM845 藤田純の飲むしかないだろう。
はい、そういうことで飲むしかないだろうなんですが、実は今日リモートということでですね、飲んでません。まあ一応爽健美茶飲んでるんで、一応お酒じゃなくても飲むことは飲んでますんで、それで今週は勘弁してほしいなというふうに思っておりますけど、はい、理事長なんか飲まれてます？
はい、私は多いお茶ですね。
多いお茶ですね。今日なんか健康的ですね、理事長ね。
まあまだこれから、これ終わってからズーム会議があるので、真面目な。
そうですよね。
ちょっと飲めないですね。
はい、そうですよね。
はい、
いや、理事長と最近お酒飲めないんで寂しいです、とても。あ、ほんまや。
はいはい。
僕も、爽健美茶でございます。はい。何見せ合いしてるんだって感じですけど。理事長、今日3月3日ひな祭りなんです。昨日お聞きいただいたかもしれませんけども、約2年間続いた、はいはい、KBS の、藤田純のやるしかないだろう、はい、この3月で終了することになりました。お世話になりました、理事長。
あ、おめでとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
いや、理事長のおかげでですね、途中からその商店街企画、はいで非常に楽しませていただいて、はい、本当心からも感謝しております。ありがとうございました。
よかった、一緒に楽しむ機会を与えていただきまして、ありがとうございました。
いえ、とんでもないです。
はい、
本当に最初ね、まやちゃんの今日のお土産のお店から始まって、はいはいはい、まあ、あの頃は本当にどうしたらいいのかなっていう感じだったんですけど、少しずつ、うん、少しずつ慣れてきて、ロケも最後の方はもう本当になんか面白いし楽しいし美味しいしでね、非常に有意義な時間を過ごさせていただきまして、
ありがとうございました。いや、一番最初は新京区の前は奈良町と龍馬がありますけどね。
あ、そうだそうだ、その前か。そうそうだ、
一番最初にはい、敬意を表して我々地元を使っていただいてありがとうございました。
そうだ、だからその奈良町とかは普段飲んでる感じだったんで、はい、特にロケっぽい記憶がなかったのかもしれない。
そうですね、もう本当飲み会っていう感じで。
普 通に。
だからちょっとピザ食べてビールを飲んでワイン飲んでからまだ隣のあの蕎麦屋さんで日本酒飲んでましたからね。
あれ美味しかったですね。
そう美味しかったですね。
あのお蕎麦屋さん美味しかったですね。
はいはい。
っていうか理事長連れて行っていただいたとこどこも本当に美味しかったですけど。
はい。はい、
でもだからそれからいろんなお店もう一回行きたいと思いながらも結局マンボウとかね。
はい。
いろんな状況で行けてないんですけども。
そうですよ本当に。
ねえ。あの商店街企画はですねロケ企画はこの飲むしかないだろうでも引き続きこうやっていけたらなというふうに思ってましてですね、
はい、そうですねそれはもう京都の商店街いろいろありますので、本当に喜ばれますわ
いや本当ねただ、はい、やっぱりそのこの番組を始めて最高にそのインパクトあったのはやっぱり1月の第5週のですね
はい、
大手筋商店街の富士ですね。
はい。
あれ、面白かったですね。
面白いですね。
あのお母さん、最高ですよね。
そうなんですけど、まあ、その、やっぱりその距離感っていうのが、やっぱり、そう見はんのかな、富士田社長なんかは割と上品に接してはったんですけども。後にまた私別の人とあの田川のおじきとか初めて行ったんですけども、
ええ、
なんかこっちの話にどんどん入っていきはりますからね
あそうっすか
もうこっちで喋ってんのに入っていきはるんでもうちょっとやめてという感じになりましたけどもまあ面白かったですね
そうですね僕あの多分標準語なんでちょっとあの、はい、お母さんも様子を見られてるかもしれないですね私のことはちょっと、うんはい、あところで、理事長、はい、頑張れ F7、はい、趣味の商店街 F7 のお話は今日はございますかトピックスは
港オアシスと言いまして、
はい
伏見港はあの国のそういうあの施設に
整備され
まして、
はいはいはい、
それでその頑張る7商店街 F7 もその港オアシスの中のメンバーとして入ってまして、またその他のメンバーにあの田川さんとかがやっておられる伏見16回とかいうような会がありまして、はい、伏見をもうそれぞれ盛り上げようということで今度はあの3月の19日ですね、日中かな、お昼の12時から夜の7時までかな、
はい、
宮里公園でまたいろいろあのキッチンカーであるとか出店であるとか、また夜ろうそくの店頭とかいうのをあのやられるということをこの前発表されましたんで
ぜひ皆
さ
んあそうですか、
はい、3月19日、
理事長3月19日ですね
はいそうです
お昼の12時からですか
はい夜の7時までの間に
7時までは
いだからちょうどあの伏見港の体育館の川を渡って向かい側の場所ですね
あそうですか
はい、はい、テニスコートの裏から橋渡ってもらって向こう岸に渡ったところに結構広場があってあの、模型であるとかそんなのがありますんでそこの広場を使って、いろいろなイベントをやられます
あで出店とかいろいろ出て
そうです
楽しそうですね
はい楽しいですね
私もちなみに理事長そこお酒も出るんですか
ね1回目去年はあの振る舞い酒っていうとお酒出しておられましたので今回はどうでしょうねちょっとあのマンボウの最中を
酒を出
したけども販売されるかどうかねちょっとそれはまだ私わからないですね
そうですね、
はい
あってことはもう我慢できない方は水筒に入れて持ってってくださいってこと
ですね。そうですね。はい。ねはい、
いや僕あ実はこっち来てそういう感じの集まりには行ったことないんでできれば19日行ってみたいですね。はいはいはい、
飲むしかないだろう。
理事長来週はマンボがありますけどもその限られた時間の中で。また飲みながら第3週、はい、第4週のロケをやらせていただければなと思ってるんで、はい、楽しみですね積もり積もったお話もあると思いますしですね、はい、非常に楽しみな、来週そのために今週は僕は我慢するぞっていう感じで
なるほど、
はいはい、
私今晩ちょっとまた6時から田川さんとかで飲み会あります
おじきとですか、
はい、
もうあれ理事長おじきと理事長着物着てあのモノクロ写真フェイスブック載せるとやばいっすあれ本当
俺は着物じゃないですけど他の 方がまたは男の方で着物を着てこられる方がおられます
。そうですね。
はい。
本当怖いんでね、本当青少年のためにも、モノクロ写真はやめましょうね。本当、ね、はい、せいぜいセピア色でお願いします。
はい、理事長。
ということで、理事長、今日はリモートでやらせていただきましたけども、はい、楽しくお話しさせていただきまして、私もコロナ明けでしたけど、元気になりまして、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
また来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。失礼します。はい、失礼します
。ありがとうございます。
藤田純の飲むしかないだろう。酒どころ伏見からお送りします。
行こう。グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
京都伏見にあります FM845 からお送りしています藤田純の飲むしかないだろう。飲むしかないだろう。飲むしかないだろう。
はい、そういうことで、3月の第2週、タイトルは小林理事長と遊ぼうというタイトルを今つけましたけども、今日も非常に楽しくお話しさせていただきました。ありがとうございました。皆様いかがだったでしょうか。ちょっとリモートだったんで途中音声が、ちょっといつもと違う風な感じになる時もありましたけども、ご勘弁いただきたいと思います。それでは、次回また来週も藤田純の飲むしかないだろう、よろしくお願いします。失礼します。
忘れられない悲しそうな君の横顔、逃げているような後ろめたさが何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて、本当にダメなのは僕の方で、もう何年も言えなかった言葉をやっと君に伝えることができた時、あんなひどいこと言った僕に君は覚えてないよと優しい瞳で笑った大切じゃないと分かった。